ね、
グータンの具でございます。
はい、どう
ぞ。今週はね、はい、もうクジラですよ、クジラ。
はい、昨日ね、クジラの基礎知識ですよね、はい、分かったところで
大体。
はい、
じゃあ現段階でどうですか、捕鯨に関しては。
じゃあ賛成です、
うん、賛成です。まあじゃあ捕鯨についての話を、
はい、
はい、
まずやっぱ世界ではこういう国際捕鯨委員会というのがある、この捕鯨を取り巻くこの環境をちょっと最初にしておきましょう、
はい、
国際捕鯨委員会加盟国82カ国、その中でも、まあ、捕鯨推進国というのは34カ国、
うん、
現在では、うん、主に食料として捕鯨をしている国々、代表的なのはロシア、
うん、
日本、
うん、
ノルウェー、
うん、
アイスランド、フェロー諸島、
うん、
これデンマークの地域で、うん、でまあ、中立国っていうのも、まあ、中国とかあって、で、アメリカとかは、捕鯨するんだけど、では反対だよっていう。
どういうことですか、捕鯨は、ね、食べるのが反対
してんだけど、だから俺ら反対してんだけどねみたいな、
そんな矛盾なばかりとか国際社会で、お
アメリカ、そうみたいなね、
アメリカはほらエスキモーが取るからね、
そうそうそうそう、先住民は結構許される、
なるほど、そうか、そういうことね。
でカナダっつうのは、まあ、捕鯨国なんですけど、もう国際捕鯨委員会を脱退してます、
でもクジラ取って
る、もうだから
脱退し、
そうそうですね、
関係ねえっつって、
足かせがないよ、
うんうん、
ああ入んなきゃ取っていいわけ
だけど、いろいろなんかその協力的な部分で不都合出てくる
んだよね、そうじゃない、
多分だと思う、なんか捕鯨、ね、
カナダの捕鯨船が海で遭難した時に助けるとか、とかそういうのとかあんじゃん、
なるほどね、
支援されないとかね、
うん、でまあこれ反対の方、
はいはいはい、
反対の方はね、
うん、
EU 加盟諸国、
おう、そうなの、
ラテンアメリカ諸国、
おう、
おう、
中でもやっぱり、ね、アルゼンチンとかブラジルとかは、
うん、
あのもうそういうやめろよって言って、他の国はだから反対してても、もともと捕鯨の文化もないところとかあるわけですよ、
はいはいはい、
昔から取ってないとか、
うんうんうん、
そういうところもいや、まあ、ちょっとまあ関係悪化するぐらいだったら反対しとくかみたいな感じで、うんうんうん、ブラジルとかアルゼンチンに
そんなノリなんだ、そんなノリなのかな、
かなり曖昧な説明だから、このどこまで合ってるか皆さん分からないですから、ちょっとあの
真意のほどはまあ小僧ですから、
小僧ですから、小僧の理解として聞いておいてくださいね、
これ。そうそうそう、で EU の中でもやっぱ別にみんな反対だけじゃないんだけど、まあ EU の方針で反対ってことにすっからっつって、まあ別にクジラもともと取ってねえし、
ちなみにその EU もそうだし、ブラジルもそうだし、その代表の人はみんな元ヤンなのそれ
いいべ、
いいべ、まあ、みんな、みんな言っとくからいいべ、
まあ、漁師ですからね、基本的に。
漁師じゃねえだろ、それ決めてんのは漁師じゃねえだろ。
ねえ、
なるほど。
もともと食ってたんだけど、もう食う文化がなくなって、
はいはいはいはい、
ただのその、燃料とか油だけの捕鯨になったから、まあ別に俺ら反対でもいいよっていう人やったら結構いるわけ
ね。ああ、なるほどね。
勝手と言いますか。
うん、
まあだから、でそんで、うん、オーストラリア、ニュージーランド、インドっていうのは、うん、まあ相当反対。
ああ。
相当反対があるという、ね。
なるほど。
こういう状況があるわけですよ。
ほうほう。
で、じゃなぜ反対派と賛成派、
うん、
どこで揉めてるのかというと、大体8つ、ポイポイポイントは8つあるわけです、
はい、
資源としてのクジラ、
うんうん、
捉え方、
うん、
自然保護問題としてのクジラ、
うん、
クジラ知的生物論、
うん、
文化としての捕鯨、
うん、
原住民生存捕鯨、
うん、
ホエールウォッチングとの対立、
うんうん、
人道的捕殺問題、国際法上の争点っていう、まあ大体この8点で争ってるわけ。
なるほど。
でこれ8個説明してもちょっと難しいと思うんで、
はいはい、
大体身近なところで言うとね、
うん、
まあホエールウォッチングはゆうひくんの言った通りで
言ってないよな、見に行ったというだけです
別に。ホエールウォッチング
なんで、ホエールウォッチングとのとダメな
の、何問題、
ホエールウォッチングウォッチングしたい人が撮っちゃうと見れなくなっちゃうから、ね、そんな人いるの、
あそういうことだ、そういうことだ、見れなくなっちゃうから、
見れなくなっちゃうから撮れないで、
ホエールウォッチングしてんだよ、
あそういうことなんだ、
それ相当少数派だろそれ
でこれちょうどね、あの日本でも那智勝浦とか和歌山の方かな、あそこでも超対決してて、
うんうん、
その太地町っていうの、太い地
あー、わかんないわかんない。
そこは、なんかそこでホエールウォッチングが売りなんだけど、
はいはいはいはい、
捕鯨船も、捕鯨もすぐ横やってくから、もうクジラがビビって、ビビって来なくなるんだって。人間に近づく取られるぞっていうと、で来なくなるから、お前ホエールウォッチングできなくなるんじゃねえかよ、つって。
そんな反対派がいるわけ。
もうそういうのもいるわけですよ。
まあそれは難しいですね。
確かにね。岩地も田舎の方でどっちを売りにしてるか
っていうね。それはあの
対立はあるでしょうな、そこは。
奈良でね、鹿狩りしてるようなもんだからね。
そうだね。
鹿せんべいを横売ってるところで。
目さんにしちゃおうっつってね、
鹿とりゃ、バカやろ、こっちのせんべい売れねえじゃねえかっつって。
これは揉めますよ。
それは揉めますよね。
それで、まあ、分かりやすいところで言うとこのクジラの食害論ね、
うん、
よくあの賛成派の人は、
うん、
あのクジラがとにかく魚を超食っちゃうから、
うん、
っていう話するじゃないですか。
ケイさんはよく
言ってたよね、
うんうんうん、
これはね、うん、一応日本のクジラ研究機関が発表したところによると、
うん、
クジラが、消費する、うん、そのまあ魚系の餌のね、うん、消費量が 2.8 億トンから5億トンなんですよ、
うん、
っていう発表がなされてると、
うん、
で世界中の人間が、うん、あの魚を取る量っていうのは、うん、9000万トンなんですよ。
なるほどね。
だから相当クジラ食ってんぞと、
うんうんうんうん、
魚を、
うんうんうんうん、
っていう論が一個あるの、
はいはいはいはい、
9000万トン
9000万トン
で魚は5億トンクジラは多くてってことね。
人間が、全員が食ってる魚よりも、
クジラの
方が食ってる。クジラの方が魚食ってんの？
5 倍ぐらい食ってんの。
マジで、
うん、そう聞くとさ、う
ん、そんな食ってんの、クジラって。
はい。食いますよ、やっぱ。
恐ろしくないか、それ。
ダガーが来るわけですよ。
おう、ダガー、うん。
ダガーが来て、うんうん、このデータっていうのは、
はい、
ズリーと言うわけですよ。反対派の人は。
元ヤンの反対派は。
反対派
は、
お前、ズリッペよと。なんでやと。なると、あの、魚、クジラ確かにそんなボコボコ食うんだけど、それは人間が、あの、絶対食わない魚ってあるじゃないですか。イカとかでもさ、なんか食わないイカとかあるでしょ。
まあまあまあ。
それは何を基準に売ってんの。
まあ食べない、
人間が食べない、
あるな、食べない魚、
すげえ深海のあれとか、それを食ってる量も入れてるから、それちょっとずるくないと。
なるほどね。比べるとこじゃないと、比べようがないと。
そうそうそうそう、
なるほど。
それで今問題になってる捕鯨対象種っていうのがあるわけよ、
うん、
クジラの中でも種類が、
うん、
そのなんか13種類かなんからしいんだけど、うん、それに限って言うと、うん、そいつらが餌として食ってるのは、うん、1200万から2400万トン。
だけど人類の10分の1食ってんでしょ。
10分の1食ってますね、
クジラだけで。
はい、
それはすごい量だよ
ね。え、
まあまあね、
絶滅するかって言われていたわけじゃない。
うん、
まあ、ものによるけどね。そんな、絶滅かって言われたものが人間の10分の1は食ってるって。
そうなんだよね。
すごいよ。
だけどまたもう一つの考え方があって、さっき、あの、クジラの後ろに魚がついてくるって言ってたじゃないですか。あれなんでかっていうと、あの、クジラは、まあ、いっぱいこう栄養取るでしょ。で、あの、結構水っぽい、あんまり消化しないうんこをずーっと垂れ流し続けなくて。
そうなんだ。
そう。うんうん、で、それが結構水に浮く性質があるらしくて、水より軽いから。うんうんうん、で、
水より軽いの、それ。
そうそうそう。
そうなの。
それを食べに来る。
岩人が食べに来るんだって。
は
い。で、彼らは。
うんこを食ってるわけだ。ずっと後ろでうんこ待ちしてるわけ。
そうそうそう。
うんこ待ちして
る。で、彼らは食われないのかな、その前に行っちゃうと食われちゃうの。
食われるの。
うん。だから、
だけど、それはもうその種のなんか、脳がないから、何万匹も来るでしょ。そのうち4分の1食われたとしても、こいつが出してくれる餌によって、もっと増えるから。
いいって考
え。そう。すごいね。クジラの前にいると食われて、後ろにいると餌がもらえる。
そう。クジラも後ろ向きはいっぱい食えるの。
でも
クジラもちょっとわかんないんだ。後ろ向くことは。
もう見えねえだろ。
見えないんだね。
バックミラーがないんだね。
でかすぎてね。後ろ向きはすげえいっぱいのにね、餌が。
クジラの、前後でもう、天国と地獄だよ、それ。
こんなクジラ見に行ってんだ、ホエールウォッチング。
ホエールウォッチングってそんなだったの。
海の牧場を作るっていう風に言われてて、で結構なんその栄養がないとこが多いらしいんですよ。海の砂漠とかいうとこ。そういうとこにクジラ、動物性だか忘れちゃったけど、なんとかプランクトン食べると、うんこですげえ栄養出るから。
うんこが栄養に。
そう。
クジラを一回通した方が栄養なんだ。
すごいね。
だ魚が直接食えないようなのもあるんじゃない。
ミミズ、いや、だけどさ、それは栄養になってるわけじゃないじゃん。ミミズが生ゴミを捨てんだって。
ミミズ土食べる、食べた後は耕されるって言うじゃん、土が。
すごいですよ。
すごいね。
そんなことでも起こるんだ。食べ物を、
ね、
食べて後の方が栄養になるってすごくないです
ね。よくでっかくなれるよね。そんな
そうだ
よ。
どうやってクジラでっかくなる？どうやってクジラでっかくなるの？
らしいよ。だから本来魚がいないような場所でもそのクジラのおかげで、
なるほど、まあ、豊かになると海が。
こうなるとだからまた良し悪しが出てくるわけですよね。
ああ、なるほど。
でまあこのクジラ知的生物論みたいなのも、
うん、そういうのありますね。頭がいいから、まあ、かわいそうだと、
かわいそうだと、うん、でそうなると、うん、じゃあお前脳が少なきゃ殺していいのか、うん、っていう論になるわけです。かわいそうだった
から、はい、まあそうだね、うんうんうん、
で脳の大きさと知能っていうのは必ずしも一致しないと
か、はいはいはい。
でクジラの脳はだからとにかくでかいですよ、やっぱ。
まあでかいからね、まあ、
体でかいからね、うん。
でやっぱ後期のネアンデルタール人は今よりも脳みそ大きかったんですよ、
うんうんうん、
だけどやっぱ知能レベルは今より低いでしょ、うん、そう考えるとじゃあお前脳が大きいからかわいそうだ、殺してダメだって言うとお前地形で。
ごめん、その論に対してはもう全部多分みんな同じこと思ってるから別にそんなに説明しなくていいよ。感情を込めてやんなくても、
う
ん、
まあ、これ反対はここについてきますからね。
なるほどね。まあ、一応じゃ全部理論武装しとかないとね、俺らもね、ちゃんと分かって、
う
ん、
じゃあその理論武装で言うと、うん、だいたい体重と脳の比率で言うと、うん、犬より少ないですクジラは。
なるほどね。まあ、体がでかいから全部大きいと、
なるほど。そんなもんなんだ。
そういうね、まあ散々あるわけですよ。
は
あ、もう切りないですよこれは。
まだ実質的には捕鯨まで行ってないぐらいの、結局クジラの話に近いぐらいですけど、すごいですね。じゃあ明日はさすがにちょっと捕鯨シーシェパードに行きますか。
行きますか、
うん、そうですね。
はい。